次に通告5番浜口正秀君。
はい、
こんにちは。通告5番、5番議員浜口正秀、質問の相手は町長、質問形式は一問一答です。質問事項1、安心して住めるまちづくり。質問用紙括弧1、人口減少の課題とその対策。先の第4回定例会でも町長の所信表明に触れました。基幹産業である農林水産業の所得向上、国土強靭化のための防災・減災対策等に必要な公共投資を進めるなど、未来へつなげるまちづくりを掲げておられます。これらは県都から3時間を要し、少子高齢化、人口減少による過疎化が進む本庁の首長として当然やらなければならない施策であろうことは十分理解いたしますので、ぜひ足元を見つめた堅実な行政執行にお取り組みいただきたいと期待しておりますというものでした。嶺北町は昭和の時代、良質の無煙炭が採掘され、これに関わる多くの労働関係者が集まり、嶺北町が合併した昭和30年には16,404人、5年後の昭和35年には16,603人の人口が登録されています。しかし戦後の高度経済成長、いわゆる神武景気から岩戸景気、昭和39年の東京オリンピック景気、そしてイザナギ景気までの約20年続いた好景気の幕が降りると、炭鉱は閉山し、若者は町を離れ、少子高齢化の波が寄せてきました。人口は2020年令和2年の国勢調査では7114人に減少しています。天草地方は特に下島、嶺北町は陸の孤島と化しています。平成の大合併により2つの市と13の町は2つの市と1つの町になりました。嶺北町はこの合併劇に参入しなかったわけですが、町内に立地する火力発電所により固定資産の税収が町の財政運営に大きな影響を与えています。1995年度の税額は約3億7000万円で、96年度には約33億円に伸びました。その後減少し、2021年度では10億7000万円になっております。2023年令和5年7月の新聞で総務省が公表した1月1日時点で2022年比での各自治体住民基本台帳に基づく人口動態調査の結果が報道されていました。県内の増加率は西原村がプラス 2.93% と記載されておりました。この増加率は全国で4位とも記載されています。西原村の増加率の要因として、台湾石炭電炉製造 TSMC の菊陽町進出により、周辺への企業集積との記載があり、加えて熊本市に近い程よい田舎が魅力なのかもしれないとも記されていました。嶺北町の動態状況は人口6571人でマイナス 2.77% とのようで、県内で減少率の高い自治体の4位と記されています。減少率が一番高かったのは球磨村が記載されていましたが、2020年7月の熊本豪雨の影響が大きかったとのことです。ところで地元の住民は地元の良さが分かっていないということがよく言われます。私は地元に長く住んでいる地元の人間だからこそ地元の良さが分かっています。あまり広くない嶺北町です。積極的な情報収集に努め、これを整理していく。嶺北町のことを何も知らない人が見聞きしても目新しいものは発見できないのではないでしょうか。人口減少の解決策を具体的に見出すことは非常に厳しい事案だと考えます。しかし今取り組まなければ消滅自治体になってしまいます。私はこれまで人口増の手段の一つとして学園都市構想や児童生徒の学校給食の無償化を提起してきました。提起してから期日も経過しております。効果や手当てする財源等の研究も済まされていると思います。この際これらの課題にも積極的な取り組みをなされたらいかがでしょうか。そして現在の行政機構の中に人口問題に対するプロジェクトチームを立ち上げ、2年から3年間の短期間でこの人口減少問題への具体的な方策を立案し、取り組みができるようにする手段を見出すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。 質問用紙括弧に児童生徒の教育環境の整備。令和5年7月1日現在、町内4小学校の児童数は304人、中学校が1校で生徒数161人の児童生徒が小中学校に在籍しているようです。人口減少が進み、児童生徒数も減少を続け、小学校では複式学級を導入しての教育が進められています。このような状況に対し、人口減少という大きな課題とともに、今後の教育の在り方について、行政はもちろん、当然我々議会にも適切な教育行政推進のための真剣な対応の検証が求められます。ところで、学校のうち一部の学校には、立地環境等により、児童生徒の学校生活の安全確保の留意が必要ではないかと思われる事案がいくつか見受けられます。坂瀬川小学校は、校舎の裏側に教職員等の駐車場があります。学校敷地側、駐車場から郊外に出るときは駐車場を左折し、ちょうど小橋に出るということになりますが、本箇所から右折すれば離道を経て習字側に出ることが可能になり、小学低学年の行動に気をつける必要があります。よってこの駐車場からの児童の出入りを制約する手立てが必要ではないでしょうか。敷小学校では正面から左方向の溝に危険防止のコーンが設置されたままです。危ないのならば早急にパイプを設置すべきです。ちょうど天神機線が登下校用の通学路になっていますが、一部側溝蓋の設置が不十分です。つまずくという事故の恐れがありますので、早急な対応をなすべきです。富岡小学校にも正門から左右に小さな道があります。向かって右側には通行者の安全を図るために安全パイプが設置されていますが、左側にはそのような対応はなされておりません。下の地盤からは3メートルを超えるような高さにあるようです。児童の毎日の落下防止策を施すべきではありませんか。霊屋中学校では、三重川の右岸沿いのちょうど小屋の元線は三重川の護岸天場区域を通行する構造になっています。同じ区域のちょうど千場線は三重川の左岸を通行するようになっていますが、こちらには安全策が施行されています。同様の対応をすべきではないでしょうか。先ごろのノロノロ台風や次々に発生する線状降水帯、世界的な山火事等々、そして異常ともいえる連日の猛暑を捉えて、国連の事務総長は7月、地球温暖化の時代は終わり、沸騰化の時代が到来したと指摘したとされています。このような中、本庁の児童生徒諸君も連日学習に励んでおられることでしょう。ところで、学習の主要な場である学校施設の防対策はどのようになっているのでしょうか。普通教室は数年前に設置されたようですが、夏休みが終了し、秋の新学期も始まります。これは提出日が8月24日でしたので、まだ新学期は始まっておりませんでした。夏休みが終了し、秋の新学期も始まります。熱中症による児童の死亡事件も報道される中で、全体集会等に供される行動や体育館にもこの冷房施設の整備を考慮すべき時期にあるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。質問用紙括弧3、福祉施策の現状と充実。令和5年版障害者白書によれば、障害者の全体推計外数は1100万人を超え、国民の 9.2% に相当するとのことです。このように多くの皆さんが身体に何らかの障害を持ちながら、ご家族や関係者の温かい見守りの中で日常生活を営んでおられることになります。このため、国や県、市町村等の行政機関、医療機関もそれぞれの立場で対応しておられることと考えます。国の令和5年度の障害福祉関係の予算は2兆147億円のようです。まだ運用システムは一様ではありませんが、全国の自治体では重度心身障害者医療費の助成に取り組んでおられます。この助成金の支払い方法手段ですが、埼玉県の飯能市では、重度心身障害者医療費の受給者が、医療機関等の窓口で医療費を支払う制度の中で、受給者に代わり、自治体が医療機関等に医療費を支払う制度、現物給付と呼ばれているそうですが、現物給付と呼ばれ、隣接する天草市でもこの制度を採用しておられます。本庁の現在の制度では、医療機関で受診した際、医療機関の窓口で一度支払った後、町へ助成金の申請手続きをし、その後一定の期間を経て助成金を受け取る仕組みになっており、このことが利用者の負担になっているとのことです。現在、この制度の町内の対象者数は213人のようです。町長就任にあたっての所信表明では、このようなことに具体的に触れてはありませんが、 対象となる町民の皆様には日々の生活の中での重要な案件ではないでしょうか。ぜひ天草市等他の自治体で取り組んでおられる現物給付へ制度改革され、関係者の利便性を確保すべきと考えますが、いかがでしょうか。質問用紙括弧4、公共用財産設備の維持管理。本町は東と南には小規模山頂を背景に北と西に海を望み、これらに囲まれた平地に田畑を有する風光明媚な地形を有する気候温暖な町です。このような中で海岸保全区域一図によれば、北の西川地海岸から富岡半島を迂回し、南の茅野木海岸までの海岸線延長は約31キロメートルであり、2カ所の自然海岸、そして建設港湾漁港など17カ所の海岸保全区域に囲まれています。これらの海岸はその地理的要件によって建設省、運輸省、農水省の管理下に置かれ、国土の保全に努めておられるはずですが、これらの海岸の現状は十分に管理されているとは言えないと考えます。そのうちの一つ、坂地川から富岡港へ走る国道324号線沿いでは、交通深い地区の海岸は地元住民や町の強い要望と実情を把握された国、県のご理解により、昭和湖設置が施工継続中で、越波による海水や砂、小石の飛来の減少など、沿岸住民の悩みは若干減ったようです。これの東側に位置する坂地川和田、西川地区の折山バス停、長崎バス停周辺の海岸線の昭和ブロックは、砂に埋もれた箇所や、当初は同一の高さで設置されたはずなのに、高さが一様でない箇所があります。この付近の海岸には岩礁が連なり、一見昭和機能を有しているように見えますが、破損した昭和ブロックや高さが不規則な季節の この付近の海岸には岩礁が連なり、一見昭和機能を有しているように見えますが、破損した昭和ブロックや高さが不規則な季節の昭和ブロックを見る限り、早急な対応が必要と考えますが、いかがでしょうか。先日、新三重橋開通式が開催されました。これは四季漁港臨港道路として平成13年度から開始され、令和5年に完成したものです。一時はマグロ養殖事業の運搬道路としての機能も掲げておられたものです。この漁港海岸が海段護管により整備された箇所に、蒲建設海岸が隣接していますが、蒲海岸は整備済みの漁港海段護管から100メートルほどは従前のままで、漁港海岸の護岸整備により300メートルぐらい沖出しになったことにより、未整備の蒲区間は海岸線がへこんだ状況になってしまい、少しの風でも波が合流し、古い岸壁に打ち砕け、波はもちろん砂や小石、流木などが打ち上げられ、道路沿いの複数の民家の住民は不安に駆られています。何らかの対応すべきではありませんか。この海岸から北に位置する富岡港海岸区域の防潮保安林曲がり先の管理道路防波堤の崩壊を先の議会で指摘しています。8月19日、現場を確認しましたが、そのまま何の対応もされていません。この崩壊箇所の放置により、本箇所から曲がり先の突端に向けて約50メートルの区間は波による地盤の潜屈が進み、自生している樹木の立ち枯れが目立ち、自然景観を阻害していますが、このことはご存知なのでしょうか。本箇所の状況を放置すれば、曲がり先は分断されてしまいます。また、本箇所の崩壊について議会で指摘したおり、曲がり先の根元部分の富岡北海岸保全区域の補強の話をされましたが、どうなったのでしょうか。富岡漁港海岸にも海段護岸が施工され、この最上部は幅2メートル程度の散歩道としての活用がなされていますが、この天馬散歩道のうち約100メートルにクラックが発生し、10センチ程度の段差が発生しています。このことは県も確認しておられるようで、付近には危険表示の注意書きもあります。これまでの議会で町に歩行中の危険防止対策を提起しましたが、県は経年劣化という考えを持っておられるという回答のみでした。高齢化が進み、段差のないバリアフリーの考えが常態化している今日、管理者である熊本県の経年劣化という一言で済ませて良いのでしょうか。万が一散歩等で通行されている住民の皆さんや観光客に被害が発生したときは、誰がどのような対応をされるのでしょうか。早急に何らかの対策をすべきと考えますが、このことについて再度お尋ねします。この富岡漁港の南に隣接して白木尾建設海岸があります。 熊本県による海岸のり面工事と町の農地費の予算で海岸保全工事が計画されましたが、この海岸のり面は県の保全区域であることから、全額県の予算にて県による保安対策として取り組まれるべきです。さらにこの海岸堤防には1メートル程度高さの低い箇所があり、越波による被害が見られます。早急に対応され、国土の保全に努められるべきだと考えますが、いかがでしょうか。海岸線に高さ200メートルの煙突がそびえる巨大な建物が存在しています。九州電力の石炭線上火力発電所です。実に熊本県内の電気エネルギーの需要量の7割を供給しているとのことです。この発電所は2003年6月2号機も営業運転を開始していますが、建設にあたっては1987年埋め立てが開始されています。発電所の埋め立て前の海岸には地元で漁を楽しまれる住民の皆さんが小舟を経営しておられたわけですが、発電所の建設工事に合わせて新たな小規模渓流施設が関係団体や関係者の協議等によって整備されています。近年この簡易波止場には至る所に亀裂が入り、船上げ場にもクラックが発生し、表面のコンクリートを剥離してしまいました。急遽周辺の石などを詰めて機能保持に努めておられます。このことについても先の町議会の中で問題視しましたが、県の施設台帳に記載されていないという町の説明でした。現状を見る限り、県内エネルギーの主要供給源である発電所の建設に大いに協力いただいている地元住民に対して、このままの対応で良いのでしょうか。県の施設台帳に記載されていないことが対応できないという理由なのであれば、この台帳未記載は、公の施設が公の書類に記載されていないということは、公務執行上問題ないのでしょうか。いずれにしましても、地元住民の苦悩を県知事に強くお伝えし、関係者の安寧な生活に寄与すべきと考えますが、いかがでしょうか。本町の西側には東シナ海の大大海原が広がっています。本町ではこの大海原を活用して、町はじめ関係者の皆さんによるよりサンセットクルージングとして観光振興につなげようと努力しておられます。この東シナ海から大波が直接打ち上げるのが本町西海岸のトロロ地区です。海岸線を見てみれば、竹の佐工建設海岸、小松建設海岸までには昭和ブロックが設置してありますが、茅野木建設海岸ではこの昭和ブロックを見ることができません。中でもちょうど茅野木線の起点部分の旧土場付近は地盤の潜伏跡が如実に現れています。周辺の海岸区域には民家も複数件ありますので、何らかの対応をすべきではありませんか。質問事項に生き生きと暮らせるまちづくり。質問用紙括弧1、農業振興の具体策は、住民登録による町内の人口推移は令和4年2022年が6569人ですが、10年前8054人、さらに20年前9058人、30年前は9814人で大きく減少しています。このような中、農家こそもこの人口減少に比例しています。ちなみに2000年、平成12年と2020年、令和2年を比較しますと、421個と194個で 45.2% と大きく減少していますが、この減少の要因は何なのでしょうか。人口の減少だけなのでしょうか。令和5年度一般会計当初予算の農林水産業費は、農業費1億6700万円、林業費2900万円、水産業費2400万円が計上されています。この総計額は2億2000万円です。これらの財源の内訳は、国庫支出金が4800万円、その他財源2900万円、そして一般財源が1億4300万円となっており、町の基幹産業である一次産業のさらなる振興のための貴重な財源であることは言うまでもありません。農業を生業としておられる知人や友人と農業の見通しについてよく話をしますが、いつも共通しての話題は、後継者がいない、少ないので今後の農業が不安であるということを口にされています。話の中で、自分たちが若い頃は田畑の味道はもちろん、農地につながる町道などの公衆用道路、離道の草刈りや農地に覆いかぶさる草木の除去作業を苦にすることなく対応してきたけども、最近は年取って体が言うことを聞かなくなっており、このようなことから 2,3 年前まで耕作していた農地は有給化している。このことによってイノシシの生活圏に入ってしまい、農業を続ける意欲が半減したと悔しがっておられます。事業の産業の振興に財源の後ろ盾は必要要件でしょう。そして町が農業基幹産業として位置づけ、これの振興を進めていくというのであれば、財政のみならず全体的な事業の概要現状を見つめ検証し、これにより課題問題点を抽出し、一件ごとに、そして確実に解決し、農業の振興を図るべきです。15歳から65歳未満のいわゆる生産年齢人口を確保することが重要ですが、人口が減少している中で非常に厳しい取り組みにならざるを得ません。このような中で、町長自らが農業従事者の皆さんと膝を 付き合わせた懇談会の実施は効果的と考えます。ぜひ最善の方法と手段を持って基幹産業である農業の振興に取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。以上です。
町長。
ただいまの浜口議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の安心して住めるまちづくりの1点目、人口減少の課題とその対策についてでありますが、霊屋町の人口減少の状況につきましては議員ご承知の通りで、このことは町の喫緊の課題として捉え、私の政策方針の一つにも町の未来を担う人づくりとして、少子化や進学就職に伴う障害転出による減少を抑制するため、結婚出産子育て支援のさらなる充実と町の産業を支え町の将来を担う人材確保のため、奨学金の返還免除制度の拡充などの対策を進めることを掲げさせていただきました。なおご質問にありました積極的な情報収集に努め、これを整理していくという点につきましては、各分野における担当課各課職員が現場に出向き情報収集に当たることは当然のこととして必要であります。このことと合わせ政策方針の一つに掲げさせていただいた地域づくり実践塾の取り組みについても現在進めておりまして、公募により参画いただいている皆様からご意見やアイデアなどをお聞きしながら、子育て支援や移住定住をテーマに施策提案をいただいているところでもあります。合わせまして、議員ご提案の行政機構内に人口問題に対するプロジェクトチームの立ち上げという点につきましては、現在霊北町子育て支援対策会議を立ち上げ、福祉保健課を中心として学校給食費や奨学金制度での教育委員会、住宅施策での土木管理課、移住定住施策での企画政策課など関係各課が参画した中で、現状の把握共有から必要施策について検討を進めているところであります。なおこのことにつきましては、今後年内を目途に霊北町子ども子育て会議に諮り、議会へも報告をさせていただくこととしておりますが、引き続き人口減少に歯止めをかけるための施策について検討を重ね、早急に具現化できるよう努めてまいります。次に質問用紙2項目目の児童生徒の教育環境の整備についてでありますが、児童生徒の通学路や危険箇所につきましては、学校と PTA の連携のもと毎年危険箇所の点検が行われております。その内容を踏まえ、町では毎年夏休み期間中に学校、警察、道路管理者等と連携して通学路などの合同点検を実施しているところでございます。今回ご指摘のありました箇所につきましては、まず逆瀬川小学校ですが、校舎裏側の教職員等駐車場からの児童の出入りを制約する手立てにつきましては、学校において児童へ駐車場に出ないまたは通らないよう指導をしておりまして、通学等で利用することはないようでございます。次に四季小学校ですが、四季集会所の屋外キュービクル付近の水路、またちょうど天の木線の一部側溝蓋の設置改善につきましては、学校教育委員会および土木管理課で対策が必要かどうかを含めて協議をいたします。次に富岡小学校ですが、正門左側の離道につきましては、学校において児童へ通行しない立ち入らないとの指導がなされてはおります。しかしながら議員ご指摘のとおり高さがある箇所でございますので、地元の方の利用状況など地元区長さんにもご相談の上、山彦事業などを活用した手すりの設置ができないか検討をしてまいります。次に霊北中学校ですが、ちょうど小屋の元線の安全柵設置につきましては、中学生の登下校また部活動でのランニングコースとして利用する機会はないようでございます。 対策が必要かどうかを含めて、この件につきましても学校教育委員会および土木管理課で協議をいたします。危険箇所につきましては再度すべての学校に児童添えての指導を徹底させるとともに、学校と役場関係各課が情報を共有し、引き続き児童生徒の安全確保に取り組んでまいります。最後に、学校施設の講堂や体育館への冷房整備につきましては、学校によっては季節の普通教室エアコンやスポットエアコンも工夫して活用しております。さらに現在町内小学校の統合問題も協議をされておりますので、その動向を踏まえ今後検討してまいります。次に3項目目の福祉施策の現状と充実のため、嶺北町重度心身障害者医療費について現物給付はできないかのご質問でございます。現在嶺北町重度心身障害者医療費につきましては、受給者が医療機関などにおいて医療費を支払っていただき、最長で申請月の1年前の月分までを町へ申請が可能となっておりまして、申請がございましたら町におきまして、薬局を含む1つの医療機関ごとに医療費の支払い金額等を確認しまして、一部負担金、これは通院で1020円、入院で2040円となりますが、それを差し引いた金額を申請のあった翌月の月末までに受給者の指定口座に振り込み、いわゆる償還払いによる事務を行っているところでございます。議員ご質問の現物給付、受給者の医療費を嶺北町から医療機関等へ支払う、いわゆる委任払いへ変更できないかのご質問でございますが、熊本県内におきましては、熊本市、天草市の2市が現在、委任払いを行っておりまして、それ以外はすべて嶺北町と同じ償還払いを行っている状況でございます。天草市に委任払いの状況をお伺いしましたところ、所得に応じた一定額を超える医療費、いわゆる高額療養費に該当する場合には、委任払いであっても、受給者は窓口申請において手続きが必要とのことでございました。また、町内の医療機関に対しまして、嶺北町が償還払いから委任払いに変更して実施するとした場合、医療機関における対応の可否について確認をしましたところ、委任払いの実施が可能である医療機関もございましたが、その他の医療機関におきましては、今の償還払いでお願いしたい、受給者証の提示がない場合の対応が、一般の医療と区別が困難であるため、対応が難しいということでございまして、医療事務の煩雑化を懸念されている医療機関もございまして、賛否両論でございました。嶺北町といたしましては、町内すべての医療機関において、委任払いの実施が可能となりましたら、この償還払いから委任払いに変更して実施をしていきたいと考えておりますけれども、現状におきましては、これまで通り償還払いの方法でしばらく業務を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に、4項目目の公共用財産施設の維持管理についてでございます。8点のご質問でございました。1点目の国道324号坂瀬川折山バス停長崎浜バス停周辺の海岸線の砂に埋もれたり破損等が発生している季節消波ブロックの早急な対応につきましては、熊本県が事業主体となり、令和4年度補正予算の国道324号防災越波繰越事業として、坂瀬川和田地区の坂瀬川漁港和田地区西側斜路付近を起点として、議員ご指摘の一番越波が激しい折山バス停付近西川地漁港海岸に向けて整備を進められております。すでに本年度の施工区間である地元和田区と2度の協議が行われ、まもなく和田区区間から高津海工区と同様の工法で消波ブロック設置工事のブロック製作、そして設置が開始されることとなっております。嶺北町といたしましても、議員ご指摘の区間の早期完成に向けて、道路通行を含む背後の防災機能が発揮されるよう引き続き要望を重ねてまいります。2点目の蒲海岸の整備済み四季漁港海岸、関係者護岸から100メートル程度の箇所につきましては、護岸の管理者である熊本県が施設の点検結果等を踏まえ、 適切な時期に必要な措置を講じるとのことでありました。町としましても熊本県に対し施設の適切な管理を改めて再度要望してまいります。3点目の富岡港海岸区域の防潮保安林曲がり先の管理道路防波堤崩壊箇所につきましては、海岸の管理者である熊本県が応急対策として管理用道路に侵入防止ポールを設置し安全対策に努めているとのことであります。町としましては本箇所の早急な復旧に向けて引き続き要望を重ねてまいります。また本箇所から曲がり先の突端に向けて約50メートルの区間の波による地盤の潜伏については、まず現地の状況を確認し必要に応じて海岸管理者である熊本県に要望を行ってまいります。4点目の富岡北海岸の海岸保全施設についてですが、根固め港の散乱や沈下等につきまして今現在県営の農村地域防災減災事業により補修にかかる測量設計を行っているところでございまして、今年度末に設計が完了し来年度補修工事を実施する予定となっているということでございました。5点目の富岡漁港海岸遊歩道の段差についてでありますけれども、当該箇所につきましては令和3年度に現地を確認し熊本県へ相談をいたしておりまして、その際には熊本県では年1回以上定期点検を行っており、現状では緊急性はないと判断しているが、今後段差がさらに大きくなり緊急性が高いと判断した場合は補修等を行いますという旨の回答がございました。その後現在まで特に段差が大きくなってはいない状況ではありますが、議員ご指摘のとおり本遊歩道は地元住民の散歩道として多くの方々が日頃より利用されておりますので、町として何らかの応急措置を行うべきと判断し、先日町職員で大きな段差の部分のみでありますが緊急補修を行ったところでございます。今後の補修につきましては県事業として対応していただくよう先月町から県へ改めて要望を行ったところでございます。6点目の白京台地のり面崩壊防止対策についてでありますが、本県は地域の方々からの長年にわたる切実な要望を受けまして熊本県と協議をし検討を行った結果、国が進める国土強靭化対策にて一部を県の事業として実施していただき、その他は町の事業として緊急自然災害防止対策事業債を活用して実施することとして、令和3年12月定例議会並びに歳議をお願いしました12月臨時議会に関係予算を計上いたしましたが、2度の議会において実施方法に疑義があるなどの理由から議員皆様のご理解が得られず事業は一旦白紙の状態となっております。今現在は熊本県への県営事業での事業実施について再度要望を行っているとともに、実施方法や財源などについても再検討を行っているところでございまして、検討案がまとまりましたら熊本県との協議を引き続き行わせていただきたいと考えております。また堤防の高さに差があることにつきましては熊本県と引き続き協議する中で確認をしてまいります。7点目の都市から海岸の対応につきましては、斜路部分については天草漁協協同組合、船の係留箇所となっている海岸部分については都市から船組合が管理する施設となっておりますので、町から管理者に対し施設のクラック発生やコンクリート剥離の対応と一般利用者の危険防止対策についてお願いいたしました。クラックが発生し陥没する恐れのある船上げ場施設についてはステージ等を進められて施設の機能保持の対応を行っていただいたところでございます。また利用者の高齢化が進む中で本施設の今後の利用の在り方について、まずは利用者の皆様で十分協議をしていただくよう重ねてお願いしたところでございます。その際利用されております代表者からは総会等の時に協議していくと回答をいただいております。今後は町としましても総会時に出向くなど会議での利用者皆様の意向及び協議結果を踏まえた上で熊本県を含む関係機関への要望等について霊北町としても支援を行ってまいりたいと考えております。8点目の茅抜き海岸の浸食に対する何らかの対応についてでありますが、本箇所は長年の沿岸流等により 土石が堆積し形成されたと考えられる無番地の土地となっております。海岸の管理者である熊本県に確認しましたところ、当該土地の背後には護岸があるため海岸としての健全性は確保されているとのことでありました。波浪等により護岸背後の道路等の浸食が生じることがあれば、管理者である熊本県に対して対策を要望してまいります。次に5項目目の生き生きと暮らせるまちづくりのうち、農業施策の具体策についてでありますが、議員ご指摘のとおり霊屋町の農家数は年々減少しておりまして、令和2年の農林業センサスによりますと総農家数は387戸、販売農家数は194戸となっております。減少の要因として考えられるのは人口の減少、農業従事者の高齢化および後継者不足、気候の変動、鳥獣被害の増加、世界情勢等による物価の高騰など様々な要因が複合しているものと考えられます。これは日本全国各地におきましてもそのような状況でございます。まあ、そのような中、町といたしましては国県の補助事業や日本型直接支払い制度等を活用するとともに、町独自の各種農業振興補助も合わせまして新規就農者支援や耕作放棄地解消など農業の振興に取り組んでいるところであります。また本年令和5年4月に法定化された地域の協議により将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を今後令和7年度末までに策定することとしておりまして、策定にあたりましては地域の農業者の方々をはじめ町、農業協同組合、農地中間管理機構など関係者が集まって座談会を開催し、地域の現状と課題を整理しながら将来的、5年後10年後も含めて地域の農地を誰に担ってもらうのか、担い手がいない場合どうかするなど地域農業の将来方針を決めていくこととしております。また9月21日には第4回地域づくり実践軸を計画しておりますが、その中でも農業と観光業をテーマに有志の町民の方々ともに意見交換やワークショップを行うこととしております。今後につきましては効果の見込まれる補助事業等により継続的な支援を行っていくとともに、遊休農地や耕作放棄地の問題については一刻でも早い対策が必要でありますので、次年度予算に反映できるよう町独自の対策も検討してまいりたいと考えております。このことも含めまして先ほど申し上げました地域計画に伴う話し合い活動や地域づくり実践軸などを通じて農業者の方々や地域の方々の声を直接聞く会を設けながら、それぞれのご意見に対しまして施策に反映すべき点を反映させ、より良い農業振興につなげていけるよう努めてまいりたいと考えております。なお本年6月30日は認定農業者の皆さんとの座談会を計画しておりましたが、私の家庭的な事情から出席が叶いませんでしたので改めて設定させていただくよう会員の方々にはお話をさせていただいているところでございます。以上、浜口議員のご質問に答えさせていただきました。
浜口正秀君。
はい、まず人口減少の課題とその対策についてですが、町の方ではまず一番目に福祉保健課教育委員会土木管理学科政策課で必要施策法の検討を進めておられるということですが、その活動状況と成果をお知らせください。二つ目に当初質問の中で申し上げましたように人口減少対策の解決策を具体的に見出すことは非常に厳しい事案だと考えます。しかし繰り返しになりますが、やらなければ今取り組まなければ消滅自治体になってしまいます。観光や外国人研修生が増えている中で一次産業を担当する組織も含め町の実情を見据えた取り組みこそ意義あるプロジェクトチームになると思いますが、いかがですか。3つ目に、私はこれまで人口増の一つの手段として学園都市構想や児童生徒の学校給食の無償化を提起してきました。提起してから期日も経過しております。効果や手当てする財源等の研究も済まされていると思います。この際これらの課題にも積極的な取り組みをなされたらいかがでしょうかと質問しましたが、そのことについての答えはありませんでした。
福祉保健課長。
すいません、まず1点目の、人口減少の対策ということで、町の方でですね、子育て支援対策会議、役場庁舎内で構成する職員が集まってですね、協議を進めております。7月に会議を1回、8月に会議を1回と、議会が終わりまして、9月中にですね、第3回目の会議を開催いたしまして、今後どのような方策、方針で進めていった方がいいのかを協議してまいり、最終的には議会の方にも報告するというところでございます。
企画政策課長。
学園都市構想の件について、回答させていただきます。現在、拓真高校マリン校舎の方が、なかなかこう、募集に対してですね、応募が少ないというようなことで、県の高校教育課の、魅力化推進室というのがございまして、そちらともですね、一緒になって、本庁は教育委員会も一緒になってですね、どうやって、その生徒を増やすかというようなことを、協議をしているところでございます。県のこの高校教育課の方ではですね、保護者それから生徒を対象にしてですね、アンケート調査を、実施されておられまして、夏休み期間中そのアンケートが実施されている模様ですので、その内容等も含めてですね、改めて、関係各課集まってですね、協議をさせていただきたいと考えております。以上でございます。
教育課長。
学校給食の無償化の件についてでございますが、こちらにつきましては先ほど福祉保健課長の方が申し上げました子育て支援対策会議の中でですね、総合的な判断をさせていただくということで現在協議中でございます。以上でございます。
これ
2
番目とは返事なかな。
もう一度再質問してください。
2番目にですね、当初質問の中で申し上げましたように人口減少対策の解決策を具体的に見直すことは非常に厳しい事案だと。しかしやらなければ、消滅事態になってしまうと。で、観光や外国人研修生が増えている中で一次産業を担当するこの最初の組織の中に一次農水入っとらん無限が、だから一次産業を担当する組織も含め町の実情を見据えた取り組みこそ意義あるプロジェクトチームになると思いますがいかがでしょうかとお尋ねしました。こういうことはもう、町長さんの考えになったかな、副町長さんかな。
町長。その点につきましてはですね、当然移住定住の中にも、農業者の方を移住させる定住させるということもありますので、農林水産課も一緒になって協議をしてまいりたいと思います。
はい、浜口正秀君。
人口減少はですね、国の人口が減っている中で、先ほど申しましたように県とから3時間も4時間もあるところに人口が増えるというのは非常に厳しい状況だと思いますけれども、それを乗り越えて、頑張ってほしいと思います。それから2番目には児童生徒の教育環境の整備について質問をし、2番目でお尋ねしました。で、坂小は通学には関係ないということのようでしたけれども、私は教育の質問をしているわけではなかったですね。私は安心して住める町、児童生徒の教育環境の整備を質問しています。通らないように指導しているということですけれども、児童への言い聞かせは 100% なのですか。万が一事故が発生したときは誰がどのような責任を取るんですか。最悪の事態にならないように早急な対策をすべきではありませんか。2番目に色彰の水路通学料は現地確認をされた上での回答ですか。水路側のセーフティーコンを安全柵に設置し側溝蓋学校学生いる箇所を補修するだけでしょう。土木方の協議とか何とか大げさすぎますよ。3番目には富商の件は高いということは確認しておられるわけですので、児童の安全性を第一に考え直ちに安全策を設置すべきです。4番目に霊中関係で小屋の元線の河川側安全策の件ですが、同じような体系で三重川の左岸に船場線があります。
これには全線308メートルにわたってガードレールが敷設してありますが、なぜ設置してあるんですか。通学路はですね、対岸の柏山線が利用されているんですよ。実態を調べているんですか。5番目に、児童生徒の熱中症は大きな問題です。子どもさんを預かって教育しているわけですが、これも毎日の事態が発生したときはどのような対応をするんですか。また統合問題が書いてありますが、統合問題とはどう関係するんですか。6番目に、再度学校に指導を徹底させ児童生徒の安全確保に取り組んでまいりますとのことですが、これは当然ですよ。ただ言えることは、安全確保のための環境整備が一番大事なんですよ。そのことを今回質問しましたが、協議する、検討するに終わっています。協議することは大事でしょうけども、これは教育庁の考え方ですか、教育課長ですか、上長ですか。以上です。
教育課長。
まず、坂瀬川小学校の件でございます。通学には直接関係はしてないというような部分でございました。確かにあの道を下に下っていきますと、修士側の方に行く箇所ではございます。事故等あってはならないことなんですけども、私どもができる部分につきましては、まずは子どもたちに指導を徹底させるというような部分で、考えているところでございます。で、四季小学校ですけども、現地確認をいたしました。確かにご指摘の通りですね、すぐ補修対応ができる箇所ではあるかと思いますので、今一度の学校の方ともですね、確認をさせていくことはいただきたいと思います。3点目の富岡小学校、高いところということで、こちらも現地確認をしております。場所につきましては、離島ということもありましたので、地元の区長さんともですね、お話を聞いた上で対応ができればということでのご答弁になっております。嶺北中学校の三重側につきましては、ガードレールがありません。こちらにつきましては、ガードレールをつけたときにまたトラクターのこうロータリーに当たったりとか、そういった部分はあるようでございますので、そこの辺はまた関係かと協議をさせていただければと思います。あと熱中症関係で、のご指摘がありました。確かに痛ましいですね、子どもたちの事故、全国で発生しておりますので、当然私どもも熱中症対策につきましては、対策を取っていかなければと思っております。今後、体育館等につきましてはですね、体育館のフロアの中にはなかなか厳しい状況にあるんですけども、更衣室とかですね、そういったところに、家庭用のエアコンとかを設置させていただければ、大会なり、児童の活動中なりの、熱中症対策にはなるかなと思っておりますので、この点については、次年度のですね、予算計上に向けて検討をさせていただきたいと思っております。最後に、あと統合問題につきましては、施設の場合によっては、維持、施設を使わなくなったりする箇所も出てまいりますので、そういった部分で、少し、統合の行方をと関係したところでの答弁ということになっております。最後に、指導徹底の、再徹底ということでの答弁ですが、私ども教育委員会としましては常日頃児童生徒の安全確保につきましては、最優先にですね、校長会、いろいろな会議の中でも徹底をさせていただいておりますので、そういった意味を含めまして、再徹底の周知を図っていきたいと思っております。協議検討という言葉でなかなかちょっと前向きな言葉がなかったかなと思うことで、厳しいご意見もいただきましたけれども、関係機関と協議をさせていただいた上でですね、対応できるものは対応させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
以上です。浜口正秀君。
厳しい意見ということじゃなくてですね、温かい意見と受け取ってもらいたいと思います。だから坂小、戻りますけれども、坂小ですが、これは私の考え方ではですね、とりあえずロープでも、取り外しができるようなロープですね、柵ですね、そういうものを作れば子どもさんたちへの指導もいいんじゃないかと思う。何もないところで取んなよって、危なかよって言うても、私のような子どもはすぐ、はい先生って言いますが、そうでない子どももいるわけですので、反対をしようとするものがいると思いますので、できる部分からやってほしいと思います。それから四季小の、また四季小はよかったかな。それから富小の件ですが、これは離島、もちろん離島ですので、離島は離島のいろいろ管理とかなんとかありますので、地元の自治体とかそういうもの、区と行政区とかですね、そういうものが出てこようかと思いますが、 まあ、いずれにしても落ちてから誰がテレビで頭を下げるんですかですね。怪我あってから追いつかん、お父さんお母さんは大変ですよ。やっと小学1年生だ2年生だってなった子どもが何かの、まあ、今は鬼ごっことかそういうものはしないんでしょうけども、何かの活動しようって落ちたと、それで足の骨が折れたと、手の骨が折れたと、その手ではいいと思いますけど、命をなくしたとか、そういった時に誰がお悔やみに行くんですかですね。まあ、そういうものは絶対できないと、発生しないということはありえんと思いますけども、そのできる部分はやっぱりやるべくです。指導はもう指導します指導しますと、指導はもちろんなんですよ。それよりも環境、教育環境の整備をすべきだと思います。それから例中のでトラクターの話が出ましたけども、それはやっぱり地元の工作者と話をされた結果こういう話が出たんですか、それともそういうことじゃないんでしょう、そういう気がします。やはりそこら辺もですね、まあ、ちょっと前向きに取り組んでほしいと思います。それから次福祉質問用紙3で福祉施策の現状と充実ですが、県内でこの制度を運用しておられる自治体は熊本市と天草市の2自治体とのことです。この制度を採用して令和町が県内で3番目の制度運用自治体になることは喜ばしいことです。重い障害を抱えておられる当事者の皆さん、そして家族の皆さん、関係者の皆さん方の利便性を確保すべきです。本県に対する町の考え方は、住民納税者第一というよりも医療機関第一で、医療事務が煩雑化するため医療機関の協力は得られないというような印象を受けたわけですね。やっぱそれはもしそういうことで煩雑するということであるならば、やっぱり行政が出向いてやっぱ積極的にその医療機関を、ね、説明をすべきだろうというふうに思います。だから行政とは税金を原資とし、納税者の苦悩課題を解消し、安心して生活できる環境を作るための業務が、行政の仕事ではないんですか。重い障害を抱えておられる方はもちろん、見守っておられる関係者の皆さんの苦悩を少しでも軽くするために、関係団体等の理解を得られるためにさらなる協議を重ね、このことへの検証を深めるべきと考えますが、いかがでしょうか。
はい、浜口議員の、県内で3番目の自治体となってはどうかというところで、はい、私たちも一応今回ですね、医療機関の方に確認をさせていただきまして、ちょっとなかなか難しいと言われた医療機関についてはですね、人員不足というところがございました。で、対応といたしましては、答弁の中にもあったんですが、町としてはですね、町内の医療機関すべてが足並みが揃いましたら、当然召喚払いから委任払いに変更して実施してまいるというところでございます、考えておりますので、今後もですね、行政、として医療機関に働きかけを行いながら、前向きに、進めていきたいとは考えているところでございます。
はい、浜口正秀君。
足並みが揃ったらじゃなくて、足並みが揃うように行政が骨を折る、そういうふうに言い換えてもらっていいですか。
答弁ありますか。
言い換えしてくださいって言ったのに、嫌なら嫌って言ってこっちゃ、そんなことはしませんよ。
はい、福祉保健課長。
実施に向けて取り組んでまいります。
浜口正秀君。
町長さん、そこら辺の取り組みは医療機関を口説き落とすように、行政が積極的に頑張るということについていかがでしょうか。
はい、町長。できる限りですね、委任払いの支払いができるように努力をしてまいりたいと思います。
はい、浜口正秀君。
できる限りとか努力してとかですね、先ほど学校教育の環境整備と同じような考え方のようです。やっぱりもっと積極的に、町長の所信表明で述べられたように、積極的な町づくり、地に足据えた形での堅実な行政執行に取り組んでほしいと思います。それから公共用財産の維持管理の中で、川間海岸は
適切な時期に必要な措置を講じるということでしたけれども、いつ頃のどのような措置なのでしょうか。それから、お尋ねします。
土木管理課長。
浜海岸につきましては、県に確認したところによりますと、そのいつ頃のいつというところの明確な回答はいただいておりませんので、それにつきまして、町の方からも、適切に要望を重ねてまいりたいと思っております。以上です。
浜口正秀君。
先ほど町の説明の中で、そういうお話をされましたけれども、これは単なる机の上でのお尋ねじゃなかわけですね。議会の中での一般質問に対する町の見解、答えですので、さっきとはちょっと言い過ぎとったもんなということでは困ります。それから都市から海岸で、海岸管理者である熊本県が施設台帳に記載されていないということだったことですけれども、そのことは何も問題ないんですか。
土木管理課長。
海岸台帳の記載につきましては、あくまでも熊本県が整備した部分等について記載をしていくもので、これはあくまでも専用施設として、専用者が持っている施設でございますので、台帳に記載ということの必要はないかと思っております。
浜口正秀君。
それは違うでしょう。県の海岸保全区域に設置されている施設、しかも個人じゃないわけでしょ。それはやっぱりピシッと県が認めて、台帳に載せるべきです。それから農業振興の具体策の中でですね、先の議会の中で等々力みかん山みかん園への通路が、福礼義トロロ線ですかね、県道を取っていくと、で路側が崩壊してしまっているけれども、連絡道路としては重要ではないかということを先の議会の中で提言しましたが、その後何らかの対応はされたのでしょうか。それからイノシシの、捕獲補助金がずっとで計上されていますけれども、被害額はどのくらいですか。
土木管理課長。
福礼義線につきましては、8月31日も県の要望ヒアリングの中で要望を重ねたところでございます。県の点検の中で7、8箇所ほど重要な崩壊地域がございましたので、そういう部分に合わせて県の方の中で検討していかれることと思っておりますが、ただ何しても県の方の予算ももうないというところの中で、今トロロ宮地岳線の方について集中して実施していきたいというところ部分もございますので、そのいっぺんにその要望を重ねていく中でなかなか難しいことがございますので、厳しい状況の中としても町の方からは継続的な要望を重ねてまいりたいと思っております。以上です。
農林水産課長。
イノシシの被害額ですが、まず私たちが被害額をちょっと調べようと思ったときに、県がイノシシの被害額を熊本県内の部分ですね出されているんですけど、まずそちらの方に問い合わせをしましたところ、県は各市町村に紹介を出して、でそのそれぞれの市町村から上がってきたものを集計しとるだけだということでして、で霊屋町はその調査に対しましては農業共済組合のですね被害額を出しておりました。で天草市に聞きましたところ、天草市の方はその農業共済組合の農作物への被害額に加えて、イノシシの電気柵の補助を申請されに来られた方にですね、被害の状況とか面積とか被害額を聞き取り調査をして、それを加味したところで出されとるということでしたので、霊屋もそれをちょっと参考にいたしまして、令和5年度からですね、その電柵の補助に来られた方へ聞き取り調査を行うようにしておりますが、まだそれはちょっと データが揃っておりませんの で, で今現在町の方でイノシシの被害額として出しておりますのが農業共済組合の被害額を、まあ、実際にはこう米の部分しか金額として具体的に出ていないものですから、それを、まあ、割合の方をかけましてですね、他の作物、イノシシの被害に遭っている作物に、まあ、割合をかけまして、一応金額でいきますと、1,579,600円ということで把握をしていますが、まあ、さっき言いましたようにこの金額の精度を上げるために今聞き取り調査あたりを取り入れてやっているところです。以上です。
はい、
農業振興の中でですね、県道福利義とろろ線ですが、これはもうの、ね、町の町長が構えている一次産業の振興策の大きな要点ですね。ですので、ぜひよその道路に負けんごという、こういう三河山に続く道路は、全線じゃないわけですよ、いずれにしてもですね、部分的にどうしても狭いところを大量輸送していった方が、価格の、果実の製品の価格は安く収めることができるわけですので、そういうことを考慮しながら取り組んでほしいと思います。終わります。どうもありがとうございました。
これで、浜口正秀君の一般質問を終わります。これで本日の一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。明日は午前9時30分から本会議を開きます。どなた様もお疲れ様でした。ここで各議員の皆さんに連絡をいたします。配布されております決算書、この中に文字の修正がありますので、明日ご持参いただきますようお願いします。
はい、申し訳ございません。はい、
それと明日の全員協議会の式次第も配られておりますけれども、今日お目通しをいただいていいんですけれども、明日には必ずご持参いただきますよう、これも重ねてお願いしておきます。以上で終わります。お疲れ様でした。